はい、建築系ラジオです。今日は全体討議として、ツイッターに関する討議をやろうということで、ツイッターに関するオフ会みたいなものも、含めて、テーマになっているんですけれども、横浜のですね、オンデザインの西田治さん、それから、中江エリカさんが設計した、横浜アパートメントの中の、半屋外空間になっている、中庭のところで、収録を、しようとして今、多くの人が、集まって、階段のところにみんな座ったり、しています。で、ですね、今日は進行ということで僕は進行で、司会を、倉方俊介さんにお願いしたいと思います。じゃあ、ここから、倉方さんにマイクを渡したいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ですね、今日はツイッターのオフ会と称しまして、今度は声だけということでオフ会と称して、今日はいろいろツイッター有名人の方に勢ぞろいをいただいてまして、ツイッターもね、もう今、ワイドショーなんかでも取り上げられるぐらい有名なものになりましたけども、本当にここ半年ぐらいですかね、少し前、2年ぐらい前から名前は聞いてましたけど、日本のもんじゃねえだろうみたいな感じで、割と外国かぶれの人がやってるようなイメージがあったわけですけど、ここ半年ぐらいで、去年の秋口ぐらいから今日急速にやってる人が増えたような気がします。今日、ここでももちろん参加していただく五十嵐太郎さんも、ツイッター始めてもうすごい何千ツイート、フォロワーがいるということで、かなりこう建築家の情報の流れとかですね、あるいは仕事なんかも徐々に変わっていくんじゃないかというふうに思いますけれども、今日はそんな少し固い話から、それから実際ですね、ツイートであんな面白いことを言ってる人は実は喋らせると意外とつまんない、そういうことも含めて今日はツイッターとですね、ツイッターというのは文字だけですけども、それと音声メディアの、ポッドキャストのですね、建築系ラジオと、2つこう右目と左目で見るとまた面白いんじゃないかという、そういうふうな狙いもありまして、今日は横浜アパートメントって、またこれも非常に現代的な関係性を持った空間ですけれども、その中で、ツイッターというものはどういうふうに考えているかとか捉えているかということを、個人的な話からやっていきたいというふうに思います。はい、ということでございまして、じゃあ今日勢ぞろいされている方々にちょっと一言ずつ自己紹介していただけて、それから始めましょうかね。じゃあ私が倉方です。今日
はい、はい、松田です。はい、
ポモ企画の平塚桂です。
はい、美術家の彦坂直義です。どうぞよろしく。
入江です。入江徹です。
五十嵐です。ツイッターは昨年の10月から始めました。日記は10年前からやってます。
はい、今日お呼びいただいた栗江里奈と申します。
石川翔平です。ツイッターを昨年の7月から始めています。
はい、というふうに一回り簡単な挨拶が終わったところで、今ツイッターいつから始めてますっていう話がありましたけど、ちょっと始めた、そうだな、始めた時期とかきっかけみたいなことからちょっとお一人一人お話をちょっといただきたいなというふうに思いますけれども、この中だと一番古い早いのは誰なんだろう。
7月で一番早いのか。昨年の7月。
おととしの12月に始めましたけど、ちゃんと使い出したのはおととしの3月ぐらいからですね。おととしの3月ぐらいですね。でもツイッターを最初誤解していて、メッセンジャーの、今こういう気分ですみたいな、今何してるかっていうのをブログに表示している人がいて、私はその時はブログを使っていたので、ブログこういう記事を書いてるけど、その人は今こういう状態なんだなっていう、はい、そのためだけに使っていたので、12月から3月まで、2009年の3月ぐらいまでは、いや違いますね、2009年入って頭の3週間ぐらいは誰もフォローしないで、誰もフォローされないでだから完全にステータス表示、はい、として使っていました。で、 あのそのフォローしされるとかいう文化知らないで使ってたので、それでその後にたまたまその時は名前伏せてやってたんですけど、あの書いた絵の話をよくしていたので、美大の人にフォローをいただいて、それにフォローを返してっていうのをやっていて、絶対自分から新しくフォローすることしないで、フォロー返しを繰り返して50人ぐらいになったところで、あ、これもしかして情報ツールに使えるのかなと思って、そこから建築関係の人を何人かフォローして、そこでたまたまそれで初めて半年ぐらいで初めて実際に会ったことある方とたまたまつながって、そこからあの結構そのネットウェブ上とあの現実の人間関係とかと交錯しだすというか、あのそこからツイッターで会った人と実際に何かのイベントに参加したりということもありましたし、なのでそこからいわゆる今のツイッター使っている感というのはそこからですね。
じゃあそのツイッター使ってる感でいうといつからですか？
大体でも5月ぐらいですね、はい。あ、それで使ってたら去年の8月ぐらいに急に人が増え始めて、で私それまそこまで行ってもまだ自分からフォローなかなかしなくて、てか今私がフォローさせていただいている方の本当に8割ぐらいはフォロー返しなんですよ。なので最近はそうですね、8月ぐらいになってたくさん急に建築関係の方のフォローが増えて、それでたくさんフォローしっかりしていたら気がついたら建築一色になっていたんで、
じゃあやっぱり8、9月ぐらい、
そうですね、はい、そうですね。
石川さんはいつから
僕は昨年2009年7月の2日から、ツイッターを始めていて、うん、で始める前のきっかけというのは、その年5月からブログを始めたんですよ、うん、それは、海外の、デザインニュースみたいなブログがすごい結構たくさんできていて、まあ、大体建築のコーナーがあったり、まあ、建築のブログがあったりしていて、いや雑誌読むよりもこっちの方で情報を調べた方が早いじゃんみたいなことを思って、うん、そのサステナブルっていうものにすごい興味があって調べていた時に、雑誌の方のサステナブルって技術はちゃんと乗っかるんですけど、形としてその新しいものがなかなか入ってこないし、プロジェクトとしてはすごい中東でいっぱいあったので、いやだったらそのニュースを自分でまとめようということでブログを始めたのがきっかけで、そのニュースを書くようなブログをやったり、まあ自分の意見を載せたりするようなブログをやっているときに、ツイッターっていうのがあるということを話を聞いて、そこでちょっと建築から話がそれて、小中の同級生にたまたま会った時に、いや一緒にやろうぜみたいな話になってツイッターを始めて、僕はその小中の同級生と一緒にコミュニケーションツールとして始まりながら、彼が今度この飲み会行こうぜとかツイッターでこうつぶやかれた瞬間に一緒にこれ参加しようぜみたいな感じで、その情報空間とまあリアルがすごいパラレルに7月から10月ぐらいまでの間展開していって、でそこで出会った人とまたフォローして、またなんか飲む機会がたまたま渋谷ナウであったら飲むとか、そういうことを繰り返していったら、その8月ぐらいから建築の人が増えてきながら、まあイベントがいくつかあって、そこでまた広がっていくという感じでした。
ブログとなんかこう違うなっていうふうに、どう違うなって思ったかっていうのと、その違うなって思った時期っていうのは、
まず一番最初にツイッターと建築のイベントがつながったのは、それこそ建築系ラジオのこたつ問題の時に、パソコン片手に、乗り込んでいって、ユーストリームの中継とツイッターを同時にやるっていうことを実験的にやって、その彦坂さんとかのプレゼンテーションをこうひたすらこうツイッターで文字で起こして実況するということをその時に始めて、9月終わりですね、
はい、
20何日とかだと思います。でその1週間もしないうちに、建築学会の夜学校っていう藤村さんがキュレーターがやったイベントが2週連続で入ってきて、それもツイッターで全部実況してっていうことをこうやった時に、そのリアルタイム性みたいなものはブログと全然違うんだということが分かってくるというか、その実況をしているから、まあ、僕の情報を福岡の人とか岐阜の人とかが見ていて、学会は多摩地で行われているけれども、学会のイベントはただその岐阜とかの人とか福岡の人とかがそれを読んでいて、その質問を投げかけてくれたりとか、ありがとうって言ってくれたりとか、なんか久しぶりにこういう勉強みたいなことに参加してるよ俺とか言われながらやっていたのが、まあ、その10月ぐらいの時ですね。それがまあ第2期というか、ツイッター始めた第2期で、建築のイベントを実況するっていうことにシフトしていった時期ですね。そうすると一気にフォロワーがガッて増えて、なんかこいつ追っかけとけばイベント大体わかるみたいな感じになってきて、まあ 実は横浜アパートメントで403のイベントも実況させてもらって、でそれをあのブログの方に自分でまとめてこういう実況しましたよっていう記事を上げていたりする。そうするとそのまとめはブログの方できちんと保存されるので、使い分けみたいなものがすごく上手にできるなとは思っています。
やっぱそのリアルタイム性みたいなことにやっぱり8、9月ぐらいで、
そうですね、いや本当渋谷などで飲むとかっていうのは本当に異常な世界で、なんかお互い渋谷にいるからどこどこ待ち合わせで飲もうぜとかよくわかんないわけですよ。あとここで飲んでますから来てくださいとか言って行ったら本当にいて、あ初めましてみたいな感じになっていて、なんだこの世界とか思うわけですけど、なんかその意外とそれだけでもつながれるというか、人間ってすげえとか思いましたね。はい、
もうあの僕も、クリュさんと実は石川さん初めて、今日会うの初めてで、
初めまして
ツイッター上で、いやなんかクリュさんのなんかこうちょっとねシャレ、ちょっとまあシャレとかパンチが効いてて面白いなって言うと、なんか石川さんはなんか生意気なこと言ってるやつツイッター上にいるなっていうのでそれでまあ呼び出したわけですけど、確かにそういう関係もあまりねないですね。ブログ見てじゃあそこまで会おうって話になるかというとちょっとね、ブログはないですよね。
小坂さん、
いやブログでもね、あの情報縁というかブログで知り合ってできる人間関係っていうのは結構若い人と、だいたい30以上超えてる若い人とつながりですけど、それでそれがだからかなり 協力っていうのがつまりなんていうんですかね、人間関係がこう実際に動いて、まあ、仕事になっていくというかこう面白いコミュニケーションになっていくんですよね。だからほら人類って昔は血縁があって血縁があって、それでまあ会社縁とか学閥とかそういう関係で、まあ別にそのペンフレンドとかなかったとは言わないけども、こそれがこうブログなりこうツイッターで情報縁ですよね、一種のね。そうすると違う人間の結びつきができて、かなり強烈なもんだと思いますけどね、その社会を変えていく、変えていくんだと思います、
あのその話に乗っかって一つあるのが、ツイッターにリストっていう機能が実装されて、自分がフォローしなくてもリストの中に入れてる人だけをまとめたその、まあ、情報の流れみたいなコメントが見れるよって機能が、昨年12月かそこらだったと思うんですけど、まあ、ちょっと時期違うかもしれませんがあって、そうすると、まあ、フォローしなくてそのリストくくりっていうのができるんですね。名前、そのリストの名前をつけてできると。で僕が最初にやったのが、石川って人を探したんですよ、世界中の。でめちゃくちゃいたのでフォローしきれないんですけど、だからこうとにかく世界中の石川さんをガンガンリストに入れていくと、ウクライナにいたりとかブラジルにいたりとか当然するわけですね。でしばらくすると I'm 石川2とか言ってコメントが来るんですよ。知ってるよとか思いながら、だからちょっとそれで英語で話したりして、この名前が一緒ってだけでこんだけ話せるんだみたいな、ブラジルに石川って名字あるけどそれはお前のとこなのかみたいな話になったりするわけですよね。で何やってんのとか言って、俺は会社で働いてるよとかいう会話になったりとかするし、でもう一個あるのは、あのハッシュタグっていうそのイベントのみんなのつぶやきを まとめる機能が あるんですけど、でハッシュタグってやっぱりそれこそ世界に開かれていて、なんかそこで盛り上がってるなっていうのが、ツイッターのアメリカのページとかでこう上位にこれ今人気ですよっていうバズワードっていうんですけど、キーワードがあって上位に出たりした時に、それを見てる外人の人がなんで盛り上がってるのとかいう話をこっちに投げかけてくることがあって、で意外とその人がなぜか日本語もなぜか勉強してましたとかになって、あのアトリエ1のペットアーキテクチャって何が面白いのかとかいう話をなぜかしだすとか、ニュージーランドの人と話すとか一気に飛んでしまうことがあって、いやそういうこうグローバルにつながっているんだなっていうのと、まあコネが無限に生成される世界というか、どんなちっちゃなきっかけでもコネになりうるっていうのは面白いなと思いました。
なんかあのまあよくあの複雑ネットワークなんかでこう弱い中体っていうのが実はキーになってて、ってありますけど、実際じゃあ弱い中体ってなかなか作ろうと思うと意外と難しくて、確かにツイッターってのはそういう、だって石川ってつながりなんてむちゃくちゃ弱いじゃないですか。弱いんだけど、なんかそれが突然なんかウクライナから日本に飛ぶきっかけになったりして、そこがやっぱり確かにちょっと面白いですよね。あの五十嵐さんは先ほど、まあ確かに10年前からやられてるって言ってて、まあ厳密に言うとあれはもうブログでもないんですよね、日記ですよね。その意味ではまあ五十嵐さんなんかホームページの時代からブログある意味で通り越してこうツイッターというかですね、まあそういった意味のこう3世代を全部こう見てきた感じがするんですけど、五十嵐さんはツイッターをそもそも始めたのはいつかということと、まあ、それからちょっと今の話と関係するかしないかは分かりませんけど、ちょっとまあその五十嵐さんのお考えをちょっと簡単にまずいただきたいなと。
始めたのはまあ10月ですけど、あの知識としてはね、ツイッターが流行り出してるっていうのは知ってて、で僕もあのさっき言ったこたつ問題の時の、 あの実況とツイッターの連動の時にやっぱ目の前であの800か900ぐらい最後実況中継を聞いてる時にやっぱ本当にすごいなってこのそこから思って、で、まあ、一緒に行った沖縄あの辺りから結構僕も入っていったんですが、ただ、まあ、僕は多分ツイッターの持ってる機能の本当ごく一部しか使ってなくて、やっぱりリアルタイム性が重要だと思うんですが、iPhone 使ってないので携帯を使ってやったらある月1万円超えたんで、ちょっとあのリアルタイムにあんま書かないように今していて、そうすると、僕もともと日記がツイッターみたいだったんですよね。あの感動してもつまらなくても長く書かないっていうのをずっと決めてて、あのそれが一番日記を長く続けられると、どんなに感動しても短く書くとっていうことは、もともとツイッターみたいに短く書いてたんで、まあ、それをあの微分化した形であの今載せている形で連動しています。で、まあ、ちょっ と、日記とツイッターで、まあ、比較してちょっと思ったのは、まあ、僕の場合はまあそのごく一部の機能を使っている中で、なんとなく、ね、新聞の折り込みチラシみたいだなと思ってるんですよ。だから今、2660ぐらいかな、自動的に折り込みチラシをみんなのところに届く。でも折り込みチラシっていうのは必ず読むわけじゃない。でもまあ、あの日記とかブログだとね、なかなか そこまで 確実にこう行くわけでもないので、なんとなくこう、あ、これ一個書くとあの折り込みチラシがこれだけ入って配られてるんだなってなことをちょっと考えてたりしますね。
昔なんかちょっと前にあのインターネットでこうプッシュとプルってあって、なんか今まではこうプルで、要するにこの見る人があっちから情報を持ってこなきゃいけなかったけども、これからはなんかあっちからこう送られてくるような情報がの伝達の仕方がいいんだみたいなので、 3,4 年前に一瞬そんな話があって後に消えちゃったんですけど、今はまあ確かに五十嵐さんおっしゃったように、まあポスティングに似てるとすると、確かにこっちからこう見ようとするのが割とブログっていうのはありますけど、そうじゃなくてもこう送られてきて、ただそれ見るか見ないかは別にして送られてくるっていうのは、確かそれはツイッターの確かに一つの特徴ですよね。